こんにちは。
豊岡小学校4年の阿部かすみです。
豊岡小学校3年星桃香です。
知ってさやま茶、みんなを元気にするさやま茶の秘密。
この時間はいつもの番組をお休みしてさやま茶の特別番組を放送します。今年はさやま茶が江戸で売られるようになってちょうど200年の年なんです。そこで今日はお茶の博物館である入間市博物館アリットから私たち小中学生がさやま茶をご紹介します。
お茶はいつくらいから飲まれていたのか皆さんはご存知ですか？ここに入間市の教科書があります。入間市の小学校では3年生の時に社会科の時間でさやま茶のことを勉強します。教科書にさやま茶の始まりについて書いてあるので読んでみますね。お茶は中国から伝えられ1200年ほど前にお寺などで飲まれていました。その後京都などで盛んに作られました。
お寺ということはお坊さんが飲んでいたのかな。ということは昔はお茶ってすごく高級な飲み物だったんですね。お寺の儀式の時にはお茶を仏様にお供えしていたそうですよ。
埼玉県では700年ほど前から大きなお寺でお茶作りが始まりました。このお茶は川越茶や時効茶と呼ばれていて狭山茶の始まりと考えられています。しかし戦が続いた時代にそのお寺が焼き討ちにあったりしてお寺は作られなくなってしまいました。
それは残念ですね。その後自分の家で飲むお茶を作っている人はいたみたいだけどお茶は衰退してしまったんです。
しかし200年ほど前に衰えてしまったお茶作りを再び盛んにしたいと願う人たちが入間に現れました。それが吉川義澄と村野盛政です。当時この辺りに住んでいた人はとても貧しく毎日食べるものに困っていました。だから暮らしを楽にするためにお茶作りを始めたそうです。
蘇った狭山茶についてラジオドラマを作ってみました。狭山茶初めて物語です。
初めて物語。これは埼玉県がお茶の名産地になる歴史を作った人吉川義澄と村野盛政の物語です。
義澄殿、最近は畑で良い作物が取れなくて村のみんなは食べるものにも困っているそうだよ。昔この辺りではお茶を作っていたそうじゃないか。今京都ではお茶が流行っているそうだからお茶を作って売ったら生活が少しは楽になるんじゃないかと思うんだけどどう思う？
森政殿、私も同じことを考えていたんだよ。昨日うちの畑でお茶の木を見つけて釜で煎ってお茶を作ってみたんだ。飲んでみてくれないか？
これはなかなかうまいぞ吉住殿。よし、村のみんなのためにお茶作りを研究して有名な京都の宇治に負けないくらいもっと美味しいお茶を作ろう。
こうして吉住と森政は毎日お茶作りを試しましたが簡単にはうまくいきません。まずお茶の葉っぱを茹でてみましたが失敗。次にせいろで蒸してみましたがこれも失敗。そこで吉住は本場宇治での茶作りの様子を学んでこようと伊勢へお参りに行った時に宇治へ寄ってみたのです。
なるほど、蒸した葉っぱを放り上げて丁寧に転がしながら火で炙って作るのか。よし、帰ってから試してみよう。
吉住は村に帰って早速宇治で学んだ方法でお茶を作ってみました。すると、
やったぞ、うまくいった森政殿、お茶作りが成功したぞ。どうだ、飲んでみてくれ。
これはうまい、吉住殿、頑張った甲斐があったな。この作り方を村のみんなにも教えてあげよう。
こうして二人は研究に研究を重ね手もみのお茶作りに成功し村の人たちにも作り方を教えてこの地にお茶作りを広めました。
森政殿、このおいしいお茶なら自信を持って売れるぞ。
そうだな、江戸で京都のお茶を売っている山本さんに掛け合ってみよう。
二人は江戸で宇治茶を手広く売っていた山本嘉平徳順に頼んでみました。ちょうど山本は遠い京都からお茶を運んでくるよりもっと近いところで良いお茶を作れるところはないかと考えていたところだったのです。 山本は二人の頼みを聞き入れてくれました。それがちょうど200年前です。その後狭山茶は味が良いお茶として有名になりました。今も狭山茶を作っている人たちは美味しいお茶作りのために努力を続けています。狭山茶初めて物語。
吉川吉住は藤沢小学校3年三島慶。
村の森政は津川沖峰小学校4年工藤凛。
ナレーターは豊岡中学校1年星直香でした。
入間市博物館アリットから公開生放送でお届けしています。ここからは椿峰小学校4年大沢が担当します。ここでゲストをお迎えしました。入間市南峰にあるお茶屋さん的場園製茶工場の的場龍太郎さんです。私たち小中学生の狭山茶に関する質問に答えていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、狭山茶の製造と販売を行っております、的場園製茶工場の的場龍太郎です。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それでは今から質問を始めます。お茶を作るときに気をつけることや思いはどんなところですか？
はい、お茶を作るときに的場園で心がけていることは、お茶を深蒸し茶と呼ばれるものを作っているんですけれども、お茶を深く蒸して、まろやかで濃い、飲みやすいお茶を作るように心がけています。で、思いはですね、皆さんが家で家庭で飲んだときに笑顔になるような、美味しいと言って笑顔になるような、お茶になってほしいというふうに思ってお茶を作っています。
ありがとうございました。それでは次の質問に移ります。狭山茶を飲むときに合うお菓子は何ですか？
はい、皆さん多分お茶を飲むときに一緒に食べることが多いのはおそらく和菓子とか、お饅頭とかどら焼きだったりすることが多いとは思います。もちろん合うんですけれども、最近ちょっとおすすめしているのはチョコレートを使ったお菓子。チョコレートの中に入っている、ポリフェノール、渋みの成分とお茶の渋みと旨み甘みっていうのが相性が非常にいいので、チョコレートを使ったお菓子なんか洋菓子なんかを合わせてみると面白いんじゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございました。次の質問に入ります。ペットボトルのお茶と急須で入れたお茶の違いはどんなところですか？
はい、ペットボトルを作るときはですね、大きなタンクの中にお茶葉を入れて、グツグツ煮出して作って、粉が出ないようにすっきりとした水にしてお茶にしてですね、ペットボトルの中に詰めて出しています。なのでごくごくと飲みやすいお茶ができていますね。急須で入れたお茶はお茶の旨味だったり香り、そういった味わいの全てが濃厚に出てくるので、お茶本来の濃厚な味わいを楽しむときはぜひ急須で飲んでいただきたいなというふうに思っています。
最後の質問に入ります。狭山茶に体にいい成分が入っていると聞きましたが、どんな成分が入っているのですか？教えてお願いします。
はい、お茶非常に体にいいというふうに言われているんですけれども、いっぱいたくさんのですね、体にいい成分入ってるんですが、主に、3つの三大成分というものが含まれています。1つがカフェイン、それからテアニン、最後にカテキンと呼ばれる、大きく分けて3つの成分が含まれているというふうに言われています。カフェインはですね、覚醒作用があるというふうに言われているので、運動する前だったり、勉強する前、集中力を高めたいときにぜひカフェインが出るような熱いお茶を飲んでいただきたいかなと。テアニンというのは旨味の成分でリラックス効果があるので、夜寝る前にぬるく入れたり冷たくしたお茶をですね飲んでテアニンを取ってリラックスしていただく。で、最後は皆さんご存知のカテキンですね。カテキンはもう言わずと知れた健康効果が高い成分というふうに言われているので、風邪や体の調子が悪い時、そういった時はもうごくごくと狭山茶を飲んでいただきたいなというふうに思っています。
ありがとうございました。これで質問を終わりにします。ここで一曲をお届けします。イルマの子供に送る歌、どこから来たの。
さやまちゃんの秘密、入間市博物館アリッテから公開生放送でお届けします。ここからは藤沢小学校3年浅野純奈が担当します。入間市博物館アリッテには1階にミュージアムショップうさぎというお店があります。ここには地元の名物さやまちゃんはもちろん、博物館の展覧会のガイドブックや報告書、お茶に関するいろいろな商品があります。お店の方にインタビューをします。ミュージアムショップうさぎの大枠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このお店の一番人気の商品は何ですか。
はい、やっぱり一番人気はさやま茶です。皆さん飲んでいただけてますか。
他にはありますか。
はい、観光協会で出してるさやま茶のミルティードラ焼きです。
私もさっき食べました。抹茶の味が濃くてとっても美味しかったです。他にはありますか。
はい、珍しいものとしてさやま茶のさやま茶コーラというものがあります。飲んだことがありますか。皆さん
緑色で、私も一度飲んだことがあります。下に粉が溜まっててとても美味しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは入間市博物館アリット1階のミュージアムショップうさぎから浅野純奈がレポートしました。
する狭山茶の秘密、入間市博物館アリットから公開生放送でお届けしています。ここからは辻沢南小学校6年上村亮太と
椿峰小学校4年池部瀬奈が担当します。ここで入間市博物館アリットから特別展のお知らせです。
今年は狭山茶が江戸で売られるようになってから200年という記念の年です。そこで入間市博物館では今年の秋に特別展を開催します。埼玉県でのお茶作りの歴史を知ることができる展覧会です。ぜひお出かけください。資料で読み解く狭山茶の歴史、日時は10月31日から12月8日まで、会場は入間市博物館アリットです。一般は入場料200円、大学生以下は無料です。どうぞご期待ください。
アリットには常設展示室もあります。夏休みの自由研究が終わってない人はここでヒントが見つかるかもしれません。入間の自然や歴史、お茶の世界などが楽しめます。僕たちも先ほど展示室を見学しました。
僕はお茶は蒸すや揉むなどいろいろな工程を通り時間をかけてできていることを知り、そこが印象に残りました。
とても興味深くて勉強にもなります。とても面白くて分かりやすい説明です。
ぜひ皆さんも博物館に来てみてください。そしてアリットの隣にはお茶にちなんだメニューが楽しめるレストランお茶っ子サロン一銭もあります。ここのメニューは全てにお茶が入っているので、どこに入っているか見つけるのも楽しいです。
おすすめのメニューは狭山茶コロッケです。中は狭山茶が入っていて緑色です。アリットに来た時にはお立ち寄りください。
知って狭山茶、みんなを元気にする狭山茶の秘密。
この時間ではお茶の博物館である入間市博物館アリットから僕たち小中学生が狭山茶についてご紹介してきました。
僕はこの9人で番組が作れて楽しくできたのでよかったです。また来年も参加したいです。
僕は今日一日ラジオパーソナリティを体験してとても読むのが長くて大変でした。でも楽しかったのでまたやりたいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは
さようなら。